どなた様も、こんにちは。ご紹介いただきました研究所の小山でございます。ただいまから今お手元にこういう資料がいっておると思いますが、これに沿いながら話をさせてもらおうと思います。それともう一つ横にですね、ちょっと見づらいかもしれませんが、5、10、15というふうにこう数字を振っております。これは行数なんです。でちょっと飛ばしていくときには次は何行目ぐらいいきますっていうふうに申しますので、何行目って言ったらこの横の数字を参考にしていただいてお聞き取りいただければと思います。早速ですけれども、まあ広大、あ、その前にも、まず最初に言っとかなきゃいけない、申しておいた方がいいのは、私の生まれは、生まれっていうのは生まれた年は昭和の45年です。今年45歳ですね。で40年代におけるって言いましても、私はまあ生まれた頃であります。まあ先ほどまあ所長からご挨拶ありましたけど、まあ、50年ほど前、まだ私はまだ生まれて間もない頃で、私にとって本当に知らない時代です。で今こういうふうに先生たちお顔をお見かけすると、私よりもね、先輩の先生も何人かいらっしゃって、何人かというか結構いらっしゃいまして、まあ、そういう先生からするとですね、まさにこう生きてた時代というか、その中でご用なさっておられた時代でもあるかと思います。ですから、まあ私の方は、まあ、一生懸命こう資料を見ながら調べたことですけれど、まあ、先生方からすると、いや、それは違うんじゃないのかと、私が見てきたものは違うというようなことがありましたら、また後でですね、教えていただければと思うております。前置きはまあそれぐらいにいたしまして、今日は大きく話としては2つでいきます。1つは、まあ、まず論文書きましたので、論文の要点ということを最初に述べていきたいと思います。でその後に、教学講演会の趣旨であります、こう論文が出来上がってくるまでというか、まあ、ややこう論文の舞台裏のような話を後半でしたいと思います。最初に、まあ、お聞きづらいかもしれませんが、ちょっと一応論文書きましたので、論文の説明として、まあ、申してみたいと思います。まあ、近年、レジュメに沿いながらいきます。大体10行目あたりです。近年、矯正教務では、まあ、この道の不況とは何かと、何であるべきかということを今後明らかにしていくべく、教団不況や教会不況として進められてきた内容を教団の不況として捉え直すということが、まあ、進められております。で、この教団の不況という言葉、まあね、ご存知の方も多いかもしれませんが、教法を持ってきました。教法の表紙を開けると、ここに、ね、毎年毎年教団活動というのが載っとるんですけど、その中の活動方針の3番目のところに、教団の布教の推進というのを教団としてこれ掲げてあります。まあ、この話です。これが、教団の布教の推進というのが掲げられるようになったのは、今から言えば5年前です。平成の23年です。それまでは、その22年は布教の推進ですけど、平成の21年までは、教団布教の推進という言葉がここに来てました。これが変更になったのは大体6年前、5年前です。で今申している教団の布教というのはここにあるやつです。で、この捉え直しをしていくということ。で、これがまあ、なぜ、まあ、どのように起きてきたかということで、次13行目ぐらいですけど、教団布教という概念はすでに30年以上にわたって言われ続けて、この間に、内容においても様々な推移と変化が見られ、今日では改めてその成果とこれからの方向性が総括され再確認されるべき課題だと、ちょっと早口ですけど、まあ、これは佐藤先生が、前の教務総長の佐藤先生が教団会で、まあ、申された言葉です。それを引用しました。少しこの佐藤先生が言われた言葉にこだわりながら、ちょっとこの後進めていきますが、まずその、この間に内容においても様々な推移と変化っていうのはじゃあ何を言ってるのかっていうことなんですけれども、これはまあ教団布教の概念、教団布教って何かっていうことがですね、大体30年の間に随分変わってきたんだと、まあこういうことです。で、それで比較するために下にその20行目から下に資料を載せておきました。55年の頃っていうのと、平成18年の頃、まあどう言われているか、同じこれは教団布教っていうについて言われていることですけれど、まあ一言で言えば、55年の時は教務機関が受け持つ布教というふうに最初規定されました。で何をするのかって言えば、そこにまあ書いてありますけれども、電波とか文書とか会館っていう、そういうものを使って、まあ未信奉者に向かってですね、根拠を伝えていく、まあそれを教務が 教務機関がまあ受け持ってやるんだ、教務が主体となってやるんだっていうのがそもそもの教団布教の概念でした。それがまあだんだん30年から経つ中で平成18年の頃になってきますと、まあ、そこに少し書いてありますように、まあ、教務が主体となってということは変わらないんですけれども、やはりいろいろ信奉者等々皆さんの協力を得てというふうにだんだんとこう対象とする幅、まあ、内容においても領域においてもこうだんだん広がってきたということであります。で2ページに行きます。あ、ちょっと2ページに入っちゃってます。2ページのところにですね、だから55年と18年をこう比較してみると、やはりその内容的にまだ領域的にこう広がったりとか、まあ、広がってきたということがわかるかと思います。でその上で次に、で佐藤先生の言葉にまた戻りますが、今日では改めてその成果とこれからの方向性が総括され、再確認されるべき課題になっているんだとこう言われています。でそこでなんですけれども、じゃあこの再確認はどこから始めるのか、その再確認の起点となるのはいつかと。で佐藤先生はまたこう言われているわけです。教団布教という言葉は昭和50年頃の教官安田の理事者説明で初めてというふうな表現をされています。これは佐藤先生に限らずその次の13行目ぐらいですけれど、教団布教といえばおおよそ安田義三先生の内局の頃、まあ、それからあと教団布教というものが展開してきたとい う認識だったり印象があるかと思います。ではということで、当事者であるそう言われている安田先生のご認識はどうだったんだろうかと。それで安田先生がご就任なさった時の教官の医者説明を見てみますと、安田先生はこう言っとるわけです。このっていうのは教団布教ですけど、端緒となるものは約20年前より、すなわち新しい社会要素が定立し始めた時、開拓布教、伝播布教という面で始められましたが、昨年の金剛教講演会、昨年っていうのはこの場合で言うと昭和48年、これもご経験ある先生多いかと思いますが、教祖90年祭に合わせて金剛教は公開講演会をしたと。これがいわゆる、まあ、教団布教も教団的に、そうですね、公開講演会をしたと。それをまあここで先生は安田先生は言ってるわけです。で宗教を求める人たちに教団として具体的に真実を示すにはいかなる法度があるのかを改めて考える必要に迫られておりますと、まあ、こう言われました。でさらに、皆前々からの引き継ぎ事項というよりはずっと以前から要望として出ておった事項でありますと安田先生はこうおっしゃっておられる。だここで言ってるのは教団布教のことももちろんなんですけれど、慌てて言ったらいいけどですね、30分しかないんでちょっと慌てますけど、ここで言ってる前々のことっていうのは、まあ、言葉だけ言いますと布教年度の変更のこと、それから取り次ぎ運動の新発足のこと、それとあと教団機構の改正のことっていう、これらそれとまあその教団布教のこと、これひっくるめて前々から出てるんだって安田先生は言ってるんです。布教年度、ちょっと布教年度だけ言うと、布教年度っていうのは今教団 の動きはですね、1月1日から始まります。1月1日から12月31日までで動いています。これ会計もそうです、お金の方ですね。でこういうふうに変更、それ以前から変更したのは安田先生からなんです。安田先生が昭和の50年から布教年度を1月1日初めに変えました。変えたと、安田先生が変えたというか安田先生の時代に変わります。じゃあそれ以前はって言ったら小学校とか学校と一緒です。4月1日から3月31日までっていう年度でやってたのを1月1日始まりに変えたのは安田先生のここからなんです。まあ、そういうことが前々から全部出てきている引き継ぎ事項であるということを安田先生は言っておられる。でこの今申した安田先生の認識っていうか安田先生の考えに注目することからは、じゃあ安田内閣以降の教団布教のあり方、教団布教のあり方に注目した近年の議論とは別個にですね、じゃあ安田内閣以前の教団布教っていうのはどこから構想されてきたんだろうかっていう、こう関心が生まれてきました。それでまあ調べていくわけですけれど、まあ、なんでこれを考えればどういうことができるかと、まあ、こういうことかなと思って書いたんですが、まあ、教団布教が構想されてくる、まあ、歴史過程を明らかにすることによって教団布教に対する、まあ、理解のあり方、印象をまあ問い直す、まあ、ひとまず確認はこれでできると思います。それとともに現在進められている教団の布教を含めた教団的議論のあり方と行方にも関わる、まあ、基礎的な理解に、まあ、培うことができると、まあ、教学研究所としてはそういうこともやっていく必要があるだろうという考えであります。で2ページまで行きまして、そこで3ページ、じゃあどんなことをしたのかっていう、今度は中身の話ですけれど、今のはどういうことをやろうとしたのかっていう話でして、でこれからどういう、じゃあ実際どういうことをしたのかっていうことなんですが、 ちょっとここからちょっと飛び飛びでいくかもしれません。まあ、具体的に言いますと昭和40年代、ここに挙げてます昭和40年代における所長会議、教務所長とこの会議の記録を、まあ、資料を用いてですね、でその中に教団布教がこう浮かび上がってくる歴史過程をまあ調べました。それとともに教会の自立性を巡る教会の自立性という言葉が出てくるんですが、まあ、その議論との関わりで考察をしました。で教会の自立性からまあ派生したところ派生するものに、取り次ぎ者の信仰の基本に作用するような信仰指導をしないという教務の不分立という問題もここには絡んできます。で、まあどうなんですかね、教会の自立性という言葉もう説明するまでもないことですかね、というか、まあ、ちょっと一応申しておきましょうか。教会の自立性というのは広やかに申しますと、3ページで言えば7行目8行目ぐらいですかね、教会の自立性を広やかに申しますと、教祖広場の延長として成り立っていく教会は信仰ないし取り次ぎにおいて教祖広場本部教会と結ばれているが、教会の営みは自立をもって建前としてきたという、まあ、根高教の信仰姿勢ですね。でじゃあこれがどこから出てくるのか、まあ、これはまだ十分研究としてはできていませんが、例えばということで遡ってみますと、昭和90年事件の後に言われてくる大教会書の親善奉仕は本教施行の政務にして他の審判を許さざるものとするっていう、こういうところも関わってきますし、さらに29年教義を作るときに下線部引きましたけど、まあ、大本社とまあ各地で社の関係の間には何ら権力関係も支配関係も有するものではないと、これは29年の教義を作る時の確認ですけれども、まあ、こういうものがまあその前にはあるんだろうなと、あの教会の自立性というものが力を持ってきた中にはですね、ただこれはまだまだ研究として今後やらなければならない問題であります。で、そのことをまあ踏まえながら、これが問題として、教会の自立性が問題として上がってくるのは安田先生が問題提起をした昭和の41年の所長会議です。安田先生はそこで教務強制として、その自立性に対してどこまで触れていくことができるのかというこの問題提起を起こしました。でそれは言われた、そう話された内容については下に資料を載せております。ここはすみません、ちょっと時間の関係で省略しまして4ページいきます。で、まあ、安田先生の、まあ、言葉で申しておきますけど、安田先生の教会の自立性についての認識としては大きくは2つ捉えられるかと思います。で各地の信仰実態が形作られてきたというまあ、是認すべき、認められるべき側面と、他方でですね、教務強制と教会の間に隔たりを生じさせてきた是正を要する側面、まあ、そういう教会の自立性に関わる現状認識として、まあ、両義的な二側面というものを安田先生は捉えておられたと、ここの資料からは伺います。それで安田先生がここで言う、まあ、教会論、4ページの一番上のところに教会論を取り上げてもらいたいんだということを安田先生が最後に言うわけですけれど、ここで言う教会論というのは、問題が生じてきている教会の在り方、対策をどのようにするか、教会に対して直接的にどういう対策を打っていくかということよりも、教会にいろいろ問題が生じているんだけれども、そういうことへの対応をはばかってきた、そういう教務の意識を問い直していくということが、ここで安田先生が主眼に据えたことだと私は理解しました。ですから、ここで言う教会論というのは、実質的には教務論というものをしっかりさせていくんだという問題提起だったと理解しております。それでまあこれは次に、それとも関わりながら、今申し上げたと関わりながら、論文の中では現代社会に布教する教会委員会ということも取り上げました。これは大体2章で書いてます。でもこれについてはちょっと時間の関係でここでは申し上げません。で15行目ですけれど、で論文で、これがまあ一つ論文の中で見出したというか、見つけたという一つのもん、書きになるところですけど、昭和の46年10月の所長会議の小委員会報告っていうのがありまして、それがまあ教務強制上の転機であったと私は理解しました。でその内容についてはそこに資料として載せておきました。ちょっとここは省略いたします。で4ページの32、3行になりますかね。でこの報告書の中で、まあ、注目すべきこととしては、教務と教会の関係に関わるこう教務作用のあり方を直接的という部分と間接的というふうに区分して整理したというのが、この報告書の画期だったら画期的なことだろうと私は理解します。5ページですけれども、そこでは、まあ、教会の自立性というものを教務が直接的に作用すべきものではないものと、すなわち教会の領域だとここで規定します。一方で教会の自立性に抵触しない、あるいはそれから外れるものについては間接的な作用というふうに呼びまして、その部分を教務が主体的、意図的に取り組む役割領域だというふうにここで設定します。でさらに教務が直接的に作用すべきでないとの言明、まあ、このように言うことは、かつての教務における 権能的自己規制とは異なる教務と教会の役割領域意識に基づく新たな関係確認へつながっています。ちょっとまどろっこしい言い方ですね。それまでは作用していいのか悪いのかっていう、そういうところで議論をしてたのが、そういう考え方じゃなくて、役割、自分たちが役割とすべきところをやればいいっていうふうに、だから教会の自律性に抵触するかしないかっていう、そこの何ですかね、教務がどこまで影響を及ぼしていいのかっていうことを一生懸命それまで議論してたのが、考え方がここで変わってですね、お互いの役割を果たしていけばいいんだっていう、ざっくりと言えば、そういうふうにここで切り替わる。で、こういうふうな確認ができることによって、全教を背後にしてという教務の主体的立場と役割領域が言えるようになりまして、それで教団布教ということがこう表現できるようになったと。で、結論といたしまして、論文の結論といたしましては、教団布教がこう創出、生み出された要因に何故の教務かの問いがあったということ。で、この問いをめぐる、まあ、営みの歴史っていうものは、近年、教団布教の見直しの議論が起きてきていることとも相まって、今一度、まあ、究明に取り組むべき必要と価値があるんじゃないのかということを述べました。で、それとともに、これはまあ残された宿題になるんですけれども、まあ、次なる研究の課題としては、教会の自律性が浮上してきた、まあ、その背景とかですね、そういうものをこの後研究していかないといけんなっていうふうに思っています。で、駆け足でここまでが論文の要点でありました。あと15分か。あと15分は。で、2番目のところに聞きます。論文の舞台裏について、じゃあ今ちょっとまどろっこしいお話をいたしましたが、どうしてこういうことを書いたのかっていうことです。で、そもそも、まあこれは研究の前提の話になりますけれども、まあ新たな研究の気づきっていうものは、まあ、資料と出会う中でのこう素朴な驚きや疑問などから得られます。だからいろんな研究は、まあそれ人には、研究者にもよるかもしれませんが、まあ私の場合と言った方がいいかもしれません。まあ、私の場合は、まあ、新しい研究の気づきっていうのは、まあ、資料と出会う中での素朴な驚きとか疑問からまあ始まっていますと。で、驚きや疑問には、まあ、現代に生きるものとしての感受性や関心などが関わっています。まあ、驚くっていうのはやっぱり今生きてて、いろんなものを見て考えてしている何かがやっぱりあって驚けるっていうか。で、それをまあ研究の取っかかりにしていますという話です。で、ちょっとこれはまあ、研究っぽい話をしますが、まあ、近年の研究の関心を申してみますと、時期区分っていうことがあります。で、今年は、ご承知のように戦後70年と、戦後70年の年であります。で、その戦後っていう表現についてですけれど、研究所で言えば、例えば戦後教団史とかっていう表現をします。まあ、戦後教団史というふうにして、一つの時期をこう区切って表す言葉として戦後教団、まあ、戦後という言葉を使っています。それで、まあ、次に70年という、まあ、70年が一つの時期区分でいいのかと。で、生活の様子で考えてみましても、70年前、まさにそれこそ戦争が終わった直後の生活の様子と、今日の生活の様子っていうので言えば、随分それは違います。だけどこう区分としたときにそれが一つになっているっていうのは果たしてこれでいいんだろうかと。でもう少しちょっとこだわって70年というボリュームにこだわって言いますけれど、神道根高教会っていうものが、まあ、いわゆる根高教でいうところの組織を作り始めるのが、まあ、明治の18年ですね。神道根高教会を作ったとき、まあ、それから数えて今年はちょうど130年になります。で、明治維新、例えば明治維新から言いますと147年、今年がですね。で、立教から終わったら156年になります。で、おおよそ70年といった場合に、教団の歴史の半分がですね、戦後という区分になってきていると。ちょっと長いんじゃないのかなと。で、ただし、まあ、教団史において、その時代区分というものは、まあ、私たちがいかに歴史を区切るかっていう、どう区切ればいいかっていうんじゃなくて、どのように過去を認識するのか、まあ、そこに関わってくるんだろうと。どこで切ったらいいかっていう、こう、切ることばっかり考えるじゃなくて、過去への見方が変わっていく中で、あ、ここは分かれるなっていうのが、おのずから見えてくるようになっていかなければならない。で、そうしたときに、未だ戦後教団史に関わるこう研究の蓄積がですね、やっぱりまだちょっと足りないんだろうなっていうふうに思います。だからそう思えば少しでもまあ研究を進めなくてはと思って、まあ、こういう研究も考えるようになりました。戦後っていう時期を相手にした研究を考えるようになった一つの要因であります。 それと次に今度戦後のイメージ印象ということです。まあ、戦後の時代の様子ですね。例えば強制の低下とかっていうのことね、戦後の中でだんだん強制が低下してきましたっていうような感じのことを時に耳にする時があるかと思います。例えば信奉者の数がとかっていうのでですね、戦前は多かったのにとかいうようなことをお聞きになられたこともあるかもしれません。で、そういうふうに私もそういうふうに思ってきたうちの一人です。そう言われてそうなんだろうなと思ってました。で、それでちょっと調べてみたというか、これは研究所の若手の職員が頑張ったんですけれども、じゃあ金光教の教会 のピークっていつなんかと。で、これは昭和の49年なんです。金光教で一番教会の数が多かったのはいつかっていうと昭和の49年なんです。で、それは数として言えば1685。で、ちなみに去年の平成26年が1544で、でその戦争が終わった昭和20年が1535です、教会の数が。で、これは統計の上で言えばですけど、教会数は戦後から約30年間のうちに120教会バーッと増えます。バーッとというか増えていきます。で、それから40年の間に140ぐらい減ったっていう統計で言えばですよ、そういうことになると。しかしこれは統計で言えばですけど、でも教会は増えるときは増えるばっかり、減るときは減るばっかりじゃないですよね。増えながら減りながらというか、新しくできていく教会もあれば解散合併になる教会がずっとあるわけですよね。そのバランスっていうか、その中で、新設される教会が多ければ増えていく現象になる。で、解散合併になる教会の数の方が多くなると、こう減少して全体として減少するということになる。じゃあということで、じゃあ戦後に設立された教会の数はいくつあるのかと。これもまあその今言う研究所の若い職員が頑張って調べました。416あります。おそらく絶対この数間違いないかと言われたら困るんですけど、おおよそこれぐらい。違ったとしてもその20も30もは違わんと思います。おそらくこんぐらいあります。で、じゃあ一方で解散合併になった教会はって言うと419。で、ちなみにですけど、今までまあ、教会、金光教の中で教会っていうのは全部トータルでいくつできたのかっていうと、大体2010ぐらいらしいです。で、まあこういうふうに申してみたときに、強制、戦後の強制はあったときに、なんとなくのこう落ちてきた、下がってきたっていうイメージだけじゃなくてですね、教会は少なくともその間伸びている。例えばこれどう考えるのか。まあ、こういうのはまあ考えるためのきっかけ作りなんですけど、こういうものをかん調べながら、そして検証していくことで、なんとなくこういうもんだろうと思ってきた認識、まあ考え方とかイメージとかをですね、少しまあこう変えていったり、少しというか変えたりとか、それを緩めたりとか、あるいは間違っていることについては是正するというか、正していくっていう、そういう作業も戦後のイメージに関わってはせないけんのじゃないのかなというふうに思ってます。で、まあ、そこでまあ研究といたしましては、まあ、個々の個別の事例から出発して、まあ、資料に沿いながら、まあ、地道に調べていくということをまあ私はしています。で、そのように今しながら個別の個々の事例が持っている関連が浮かび上がっていくようにできたらいいなと、まあ、その浮かび上がっていくところに教団というものも見えたらいいなということなんですけれども、まあ、当面はまあ明確で理路整然たる結論というのはこれなかなか出にくい作業なんですけれど、先ほど申したように少しでもこう研究を積み重ねていかなければ次は生まれてきませんので、まあ、今はこういうふうにやってますと。で、もう一つで、資料にこだわってやってます。で、そのこだわる理由っていうのは何かっていうことですけれど、これは私はこう思ってるっていうことですが、まあ6ページの25行目ぐらいですけど、まあどのように過去を認識するか、まあ過去をどのように認識するかによって先ほど申した時期区分もできてくるわけですけれど、まあどのように過去を認識するか、でこれはですね、知っている人だけが語り得る、まあ言うなれば専門性とか特殊性とか、まあ特別な知識を言う必要とするこう、まあ、テクニカル、まあ、技術的なものではないようにしたいと。で、フェアでっていうのは、まあ、公平で適正で開けた、まあ、言うなれば特殊な人だけが、特殊な知識を持った人だけが何か考えるんじゃなくて、みんなが考えていけるようにする、そういう、 こう議論、そして議論ができるような、まあ、環境整備に努める、まあ、努めたいと。で、そのために、まあまあ、資料にこだわりながら、資料を提示しながらやってきています。で、その先にしかるべき時にですね、先ほどから申している時期区分、まあ、時代区分のことが金光教の中でおのずから出来上がってくる時が来ればいいなと、 で、30行目ですけど、この役目っていうのは、今申したようなことが、今できるとすれば、資料を持っている、これは研究所だと思います。教学研究所だと思います。で、具体的に言えば、教団史研究、教団の歴史をやっている部門が、役目として背負わないといけんことだろうな、というふうに思っています。それで、まあ、私自身、まあ、そういう関心を持ちながら、まあ、やり始めたのは、そもそもは、個別の具体的事例としては、現代社会に布教する教会委員会っていうのは、これを実は知りたかったんです。単純に言いますと、よく分かってなかったんです。この現代社会に布教する教会委員会っていうのがですね。まあ、内容については論文に書きましたけれど、ややこう、振り返られてみても、あまり評価の芳しくない施策だったと。まあ、言ってしまえば、そういうふうになってるんですけれど、でも実際に取り組んだ、ね、一生懸命取り組まれた先生方がおられるわけだし、その実績もあるわけですから、その内容をもう一度確認してみようっていうのがそもそもの関心でした。そういうふうに思いながら始めたわけですけれど、そうした時にこれ7ページです。まあ、そうやっていろいろ資料当たっておりました。いろんな資料を探しておりました。そうした時に昭和41年の所長会議の記録の中に教団布教という言葉がありました。昭和41年、どういうことか、そこにあったというのはどういうことかということですけれど、これは4行目に書いていますけど、これは先ほどもすでに述べたことです。2ページのところで言ったことですけど、もう一度言いますと、教団布教といえばおおよそ安田義三内閣以降だという、そういう認識、そういうイメージがあります。だから大体昭和の49年50年ぐらいから、あと教団布教っていうイメージですけれど、資料で言えば41年のところに教団布教という言葉は出てくる。じゃあこれはじゃあどう考えたらいいのかですね。それで、まあ、さらに昭和40だからそこからまた考え始めたわけですけれど、昭和41年 の時点でじゃあなぜ教団布教が出てくるのかということを調べておりました。その中でですね、教務において教会の自立性っていうことが問題にされていたということをここで知りました。種明かしとして、種明かしとは大げさですけどね、言ってしまえば、教団布教に対して強い何か関心があったわけでもないし、教会の自立性っていうことを最初から考えながら組み立てていったわけじゃなくて、そもそも素朴なところから疑問を持ってどうしてだろうかなってやってたら、あれ、なんでここに教団布教が出てくるの、いや、なんで出てくるのとまた調べてると、いや、それはどうも教会の自立性ということと関わっているらしいというか。じゃあなんで、じゃあそこで7ページですね、7ページの8行目ぐらいですけど、じゃあなぜ教務は教会の自立性を問題にしたのかと。まあ、言ってこうして気づいたこと、調べたことを、まあ、考えてきたことをこうまとめていった結果が論文になりました。で、前半で論文の要点を言いましたけど、実は最初からそういうことを考えたいと思って、論文で、ね、今日前半で申したようなことを最初から考えるために全部用意して進めていったわけじゃなくて、やっぱ気づきだったり素朴な疑問だったり驚きだったりっていうのが実は手前にあってですね、そこからもっぺん組み立て直していくと、いや、実はこういう話ないんでしょうかと。もうこういうっていうのは、まあ、教団布教のことにいたしましても、まあ、あとそこで問題になってくる教会の自立性っていうことにいたしましても、まあ、調べていく中で浮かび上がってきたキーワードっていうんですかね。まあ、そういうことでありましたと。でも大体時間も来ましたけれど、まあ、その他、まあ、調べておったことで、まあ、気づくことっていうのもいくつもあります。まあ、例えばですけど、まあ、例えばとして申しておきますが、まあ、布教という言葉、ね、布教といえば布教だろうって言われるかもしれませんが、布教という言葉で、昭和の40年代と現在をこう比較してみると、まあ、大体先ほど所長も言いましたけど、50年前の話になるんですけど、50年前に言ってた布教っていうものと今で言うところの布教っていうのは、まあ、重なる部分ももちろんありますが、重ならない部分もある。例えばって言った時に、当時で家は教区活動とかの中で、まあ、教区が進める布教活動としたときに、例えば教師研修会を開くっていうのも布教活動になったんです。今はそういう位置づけはしないですよね。で、まあ、例えば一つとして申せばそういうこともあるわけですけれど、やっぱその時代の中でこう布教という言葉もずっと一緒だろうとこう思いがちですけど、そうじゃない。で、40年代からもうすぐ遡って言えば昭和の30年代は、そこの斎場が建てますよね。 斎場を建てるときに、あれはだから、不況だと、不況か、あの御造営は不況だって言ったのは30年代ですね。まあ、そういうふうに不況という言葉は、ずっとですね、出てくるわけですけれど、出てきながらもその不況というものが意味しているものというのも、これも必ずしも一緒ではない。で、それはまあ時代の状況の変化とともに変わって、まあ、時代状況の変化とともに変わっていくということもあるでしょう。それのみならず、やっぱ教団の運営に関わるこう意識の変化っていうものも、その不況の言葉の意味するところをですね、変えてきた要因ではなかろうかなと思っています。だいたい時間が来ました。もう一個だけ余談ながらと書いたんで、ちょっとここだけまでいきますが、まあ、論文では紹介していません。まあ、当時の問題関心でこういうこともありましたと。先ほど割愛した、まあ、省略した現代社会に布教する教会委員会の報告書の中に、例えばこう、この当時で言えば過疎化問題っていうのは、もう今から言えば45年、46年前にそういう問題も意識されていました。このままいったら今後教どうなるんだろうか。で、そのこともすでにこういう資料の中で出てくる。で、こういうものを見ながらですね、改めてその問題に根高教としてどう取り組んできたのか、またそれは根高教にとってどういう問題だったんだろうかと。やってませんよ、研究ではやってませんけれど、でも資料を見てるとこう、そういう関心をまた次湧いてきます。もう少し当時の、まあ、いいならひたむきに取り組んでた様子を見ながら、改めて今につながってくるものっていうのもこの上探していかないといけないと、まあ、いうふうに思っています。時間来ましたので以上で、お話を終わります。